どうも、北欧漫才プロジェクト代表、源高木です。ボーイということで、本日も雑談トークをお届けするんですが、今回のテーマは、浅草が世界に対する漫才の発信拠点になり得るんじゃないか。そんなポテンシャルがあるんじゃないかと思っているという、まあ、未来予測的なお話をしていこうと思います。まあ、あくまでもね、こうなったらいいな、みたいな仮説なんですけれども、考えを聞いていただければと思います。なんで浅草がね、漫才発信拠点、世界に対する漫才発信拠点になると思ってるかっていうと、ポイントは2つありまして、まあ、まず1つ目が、この漫才協会っていうものと、東洋館の存在ですね。これが1つ大きなものとしてあるんじゃないかなと思ってます。漫才協会さんはですね、浅草の東洋館で、毎月、1日から15日ぐらいかな。昼公演をね、定期的に続けてるんですね。もう定期的にっていうかずーっとやってるわけです、これ。昼、20日ぐらいかな ?20 日間ぐらい公演があるんですね。もう、で、昼公演で、12時ぐらいから5時ぐらいまで、ずっとやってるんですね。で、これ立地もね、抜群でして、浅草寺からちょっと10分ぐらい歩きはしますけれども、まあ本当浅草のど真ん中っていう感じの商店街みたいなところのね、角にあるわけですね、東洋館。で、まずこれ立地が抜群で、こういうライブをやってる、この、漫才協会が、東洋館というところで、ライブをやってますというのが、まずあります。で、例えばですね、漫才というものが、私がやってるように、北欧漫才プロジェクトみたいに、こう、世界中のいろんな国で、徐々に現地で普及してるとしますね。で、この時に、あくまでもフィンランドの場合ですけど、これは私が、普及活動してるからみんな知り始めてるだけで、なんか日本の吉本のコンテンツとかを見てるとかじゃないんですね。日本の笑いコンテンツを見てるわけじゃないんですよ。なので、じゃあ例えば、吉本っていう名前を言っても、日本だと吉本にアイコールお笑いくらいまでなってますけど、じゃあ海外の人に吉本って言った時に、それ通じるものではあんまないと思うんですね。まあ、もちろんこの吉本さんがこれからどんどんPR を世界に向けてやっていくかにもよりますけれど、現状で吉本って言ったところで、まあそれがすごい通じるわけではないというところですね。ただ、じゃあ例えば、北欧漫才プロジェクトみたいな活動が、もし世界でいろんな国であった時に、その現地で漫才をやってるって人たちがいるんだったら、その人たちにとって、漫才協会って言われたら、漫才アソシエーションって言われたら、おおってなるわけですね。あ、漫才の協会が日本にあるのかと。いうのが、そのまま、だってその人たちも漫才やってるわけですから、世界の人から見ても、この漫才協会っていうのは、このルーツとして、リスペクトが集まりやすいわけですね。で、これも、例えばに例えばを重ねていくんですけれど、例えばですね、漫才協会、フィンランド支部、みたいな。ああ、これワクワクしますけど、漫才協会、世界漫才協会、フィンランド支部、みたいなのが、各国にできていったとしましょう。で、そこに、フィンランド支部だったら、フィンランドの漫才師たちが、漫才コンビたちが、所属していきます、みたいな。で、これ世界中でね、世界中の漫才協会にみんな所属していきます。で、これが繋がってるとしましょう。本部は日本です。日本の漫才協会です。で、これ、世界中に支部があって、そこに所属していって、そこの芸人たちは、全員繋がりを持つと。ネットワークに入ってと。なった時に、じゃあ例えばですね、その、各国の芸人たちが、この浅草の東洋館で、漫才をやることができる。フィンランドの漫才師たちが、漫才協会フィンランド支部に入ったとして、どこかのタイミングで浅草の東洋館で漫才協会主催のライブに出ることができるとか、あとこの世界中の漫才協会に所属している芸人たちによる漫才世界大会が行われるとか、そういうことがあったらね、非常に可能性があるなと思ってます。で、これまあ、とりあえず、漫才協会というものがあって、東洋館というものがあって、そして、もし支部ができていけば、このネットワークが作れますよね。っていうのがまず一個ですね。まず一個のポイント。で、もう一つ。浅草ですね。浅草というものに、強い、なんていうんですかね、利点があるというかね、メリットがあるというところです。まあ、何がメリットかっていうと、当然その観光拠点として、完成されすぎてるっていうところですね。いい意味で。で、浅草はもうすでにもう巨大な、観光拠点で、もう放っておいても海外の人が集まるわけですよ。で、私もこの間日本でロケ行った時、浅草行きましたけど、もうすごいんですよ。もう、で、駅のすぐもう近くとかに、その、 案内所みたいなのがあって、これも巨大な案内所も何階建てにもなってて、でも、いろんな言語に対応した人がいて、もう自動販売機とかトイレとか、もうその観光の拠点となる、ここで、まずここに行って、みたいなのが、出来上がっていて、で、人力車引く、力車引いてる人たちも、もう、手慣れたもんでしょうね。もう案内して、いかがですか、いかがですか、みたいなのやってるっていう。この、浅草という完成された観光拠点がありますね、と。で、じゃあ、例えば日本に観光に来た外国人の人は、まあ、浅草行ったりとかもいろいろ、伝統的な浅草寺見たりとかもしますけど、なんか例えばせっかく日本に来たんだから相撲でも見てみるかとか、せっかく日本に来たんだから歌舞伎でも見てみるかとか、そういうのを体験したいと思うんですね。で、相撲だったらもちろん目で見りゃわかりますけど、正直歌舞伎もまあもちろんわかるけど、でもまあストーリーとか細かいとこ、まあ正直言ったら日本人でだってやっぱ完全に理解するの難しいところあるわけじゃないですか。でも別にそれでもいいと思うんですね。なんかもうこう伝統的なものだな、楽しいなっていう感じで見たい人たちはたくさんいると思うんですよ。だから 100% 理解できなくても、こういう伝統的なものがあるんだっていうこと自体に価値を見出してますから、だったら、その流れで、漫才っていうのも、その日本の伝統的なものなんですよ。もう辿れば、かなり形は違うけれど、平安時代から始まって、で、少なくともこの100年ぐらいは、今でやってるようなこの喋り漫才みたいなものができてて、みたいな。これ歴史を伝えることで、へー、みたいな。じゃ、ちょっとなんかこう、せっかく日本に来たし、浅草に来たし、なんか見てみたいなーなんて思った時に、そこに東洋館で漫才協会、フィンランド支部であったり、メキシコ支部であったり、いろんなそこの支部の奴らが集まってきてて、そこで短尺の30分とか1時間のライブをやってると。で、これ英語でやってたりとか、スペイン語とかポルトガル語とか、なんかこう、多くの人が理解できる、観光客が理解できる言語でやってるみたいなのが、ライブとしてあったとしましょうよ。そしたら、観光客も、せっかく浅草来たんだし、なんかいろいろ体験したいな。あ、なんかこういうなんか漫才ってのも伝統的なものらしいね。なかなかコメディはわからないかなと思うけど、あ、でもこれ、海外の人がその日本のやつやってくれてんだ。じゃあ見てみようかな、みたいな。それ全然あると思いますね。で、見てみたときに、まあ、例えばですね、まあ、英語でやったりとか、いろんな国の言語でやったときに、で、もちろんその、パンフレットとかも作るわけですよ。漫才ってどういうこと？歴史とかどういうものなの？みたいな簡単なの作って、で、安い。そんな高い値段じゃなくてもいいですよ。まあ、高くても見てくれるかもわかんないね。歌舞伎とかみたいにね、高いもんだよって言えばいいかもしれない。それで見てくれたときに、例えば、100人とか200人とか海外の人が見に来て、その中で、例えば1人でも2人でも、ああ、なんか面白いな、みたいな。あ、こういうことか、みたいな発見があったら、その人たち、自分たちの国に帰りますから。帰ってきますからね。そうなったときに、日本でいろいろ見たんだけど、多分ね、みんな、日本でね、相撲とかなんか知ってる人、漫才ってのを見てね、これね、結構面白かったんだよね、みたいな。これで現地の国に帰っていって、それで、ブログ書いたりとか、なんかこう、ビデオ、Vlog 作ったりとか、その発信をしてくれれば、またそこから、自分の国に帰った時に、あれみたいな。日本で見た漫才ってやつ、うちの国にも教会があるらしいぞ、みたいな。しかもなんか、その、うちの国で、うちのライブで、もう、うちの言語でやってるらしいぞ、みたいなことがあれば、じゃあそれを見に行ってみようかなと。自分もやってみようかな。こういうですね、循環。これがね、生まれるんじゃないかなと思ってるんですね。で、これが、浅草という、すでに巨大な、観光拠点になっている場所というのと、この漫才協会という、もう、名実ともに、もう、リスペクトせざるを得ない。しかもちゃんと歴史もある。もう漫才って名前が入ってる団体。そして東洋館という、伝統的な劇場。ビートたけしも、たけし来たのもそこでやってたんだぞという話をすれば、やっぱ日本の文化好きな人の中では、あの映画監督も実は元は漫才師だったんだみたいなところで、まあ入り口としてはありなんじゃないか。そしてよく分かんなくても相撲見てみたいな、歌舞伎見てみたいなみたいな人たちはいるわけだから、そこに漫才見てみたいなっていうのも一つ候補として入れればいいんじゃないかなというところで、この2点ですね、浅草という拠点、そして東洋館という劇場、そこに漫才協会という名誉ある団体、この、そこにですね、世界漫才、漫才協会の世界の支部、そこに所属の芸人たちが浅草に集って、で、浅草行きたいでしょ、普通に仕事として。そういう芸人たちも、各国の芸人たちも。そういう人たちが日本に行って、ネタをする。で、そこでさらに深い話をすれば、それぞれの各国の所属の芸人が日本で集って、オタクの国の事情はどう？オタクの国の漫才事情はどうなってんの？みたいな。どういう系のネタ？どういう風な大会がある？どういう風なコンビがいる？みたいな。どういう風なノリになってる？みたいなことを情報共有すれば、浅草を拠点にまた帰っていって、 フィンランド芸人はそれぞれの、あ、スペインではこうだったらしいよとか、なんか、ボリビアではこうだったらしいよとか、こう吸収して帰ってくみたいな。これがですね、その拠点として、浅草ってのがね、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思っております。まあ、大阪でもいいんですけどね、大阪ってちょっと大きいですからね。浅草くらいピンポイントになると、もっとなんかこう、選択肢が逆に狭まって、大阪ぐらいになるとやること多すぎて、その中で漫才って、連れてくるのはちょっとハードル高いかもわかりません。まあでもそれは全然いいですよ。まあそういったような可能性ですね。っていうのがあるんじゃないかなと思っております。まあかなり先の話です。まずそもそもフィンランド漫才協会フィンランド支部立ち上げるにも、フィンランド人コンビの数が全然足りてませんけれども、でもまあ、そうですね。10年、20年後には、そんなことがあってもおかしくないんじゃないかなと思っております。浅草から、漫才を世界に発信する。その拠点として浅草がふさわしいんじゃないかという、仮説でございました。ね。皆様いかが思いでしょうか？なんかちょっとワクワクするなと思ったらですね、今後もですね、北欧漫才プロジェクトの活動であるとか、フィンランドの漫才普及の様子であるとか、こういったようなですね、日本の笑いと世界みたいなつながりの話を今後もお届けしていきますので、ぜひ番組のフォローであるとかね、していただければ嬉しく思います。ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。今回は浅草が世界に対する漫才の発信拠点になり得るのではというお話をお届けしました。それではまた次回。さよなら。もいもーい。